みんなで寝ている。妻も桃子も幼児、みんなぐったり疲れて寝ている。私はそれを見て勇気が出た。桃子、幼児という名前が出たことで八木十吉の詩であるということでありますが、彼は29歳で2人の子供を残して結核で世を去るわけです。晩年に至ってますます熱心な信仰を持つようになる。でももう体の言うことが聞かなくなって、彼の生きている間にいわゆる伝道らしいことは何にもできないで世を去っていくわけですね。しかし3年前に八木十吉の詩をもう一遍特集したい命の言葉社っていうところが発行している100万人の福音の増刷版として、我が喜びの歌は消えずっていうこの雑誌の増刷版が出たんですね。カラーの素晴らしい本です。その中で皆さん方もよくご存知の星野富弘さんが、彼が大学卒業して2ヶ月で体操の教師をして大きな病気をして入院してしまって、まあ生死の境をさまよって絶望するわけなんですが、その中で彼を立ち直らせたのは一つは言うまでも聖書と教会の交わりですが、その前に八木十吉の詩があったんですね。それを読んでみると、星野さんが八木十吉に初めて触れたのは高校の時の国語の教科書に出ていて、彼がいた高校は大変有名な進学校で、彼は成績がだーっと落ちてたんだそうです。勉強面白くないし分かんないと先生もつまんなくなるんですね。劣等感の塊でいたんですが、それでかどうか知りません、体育の方を選んだのかどうか分かんないんですが、その中で国語の時間にひらがなばっかりのしかも単純な詩というのに彼は初めて触れてですね、おいいなっていうふうに思うんですね。学生時代に彼の親友がこの八木十吉のファンがいて、酔っ払うと泣き上手なんだそうですが、泣きながらあーちゃんっていう詩をこう言うんですね。もう暗唱して星野さんこう耳にこびりついて、彼が入院して絶望した時にその友達が言ってたそのあーちゃんっていう、なんかあーちゃんっていうのは恋人の名前でもおふくろの名前でもないけども、ただなんとかしあーちゃんって呼びたくなったっていう、それだけの詩なんですね。だけど彼もそんな心境なんで、ですぐに家族に頼んで八木十吉詩集定本っていうのを買ってもらって、そしてですからって一気に読む。その中でこの命の言葉社の我が喜びの歌は消えずっていうところに、読みながら自分がどんどん素直になっていくのを感じ、なんでこんな人間自分だけがあったんだとか、こんなにならもう早く死んだ方がいいのにとか、そう迷ってる中で悩んでる中で、あの病床でずっと苦しみ続けて、いわば働きもできない家族の荷物になりかかってるっていう、その生きていかねばならないのだっていうことを知りましたっていうふうに書いてある。ですから八木十吉は生きてる間には何も成し得なかったけれども、亡くなってから実に無数の人に影響を与えて、さらに福音を知らせている。これはちょっと今日の主題とは関係ないんですけども、私たちはだから自分たちの見える範囲内だけで判断しちゃいけない。八木十吉のそれを見るたびに、パウロの ことは思い起こすんですね。あなた方の中に働きかけて良い技をお始めになった方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださると信じて、キリストイエスの日っていうのは言うまでもなく私たちが死んだ後も含めて、そして神の技が完成する週末、まだ途中ですけども、八木重吉に働きかけて良い技を始めになった方は今もずっと働いておられるなということが分かるわけですね。ですから私たち一番いけないのは、人を裁くのもいけないんだけれども、自分を裁くのもいけない。どうせこんな私だから何にもできないっていうのは一番いけないですね。何にもできてないみたいだけれども、何かあちらはなさるに違いないっていうふうに信じていくということだろうと思うんですが、いきなり脱線しかかったんですが、今日の主題は隣人ではなくて家族です。与えられたテキストがエフェソの信徒への手紙の5章20節からなんですが、八木重吉が家族がみんなぐっすり眠っていて、安心して眠っている姿を見て勇気が出たっていうね、それは彼が病身で、そしてまあもちろん学校の教員として仕事をする時期があるんですけれども、責任を感じながら、よしまたやらなくちゃ、みんながこんなに安心してる、眠ってるっていうのは自分の責任をこうひしひしと感じたんじゃないかと思うんですね。私たちもいろいろな形で家族との関係の中に生きているんですが、今日は結論的に先に申し上げると、私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。キリストと教会について述べているのです。とすると教会の頭はキリストであるように、夫も妻も長男長女もなくですね、すべてがキリストにおいて結ばれている。だから教会というのはキリストが頭で、一人一人はその枝一部であるように、家族も見えないけれどもキリストが頭で、そして一人一人はその枝一部、その枝にはいろいろな個性がある。中には教会に全く無関心、我関せずという枝もあるかもしれないし、反抗している枝もあるかもしれないし、協力的な枝もあるかもしれないし、いろいろであるかもしれないが、ここで私たちにとって忘れちゃならないことは、にもかかわらず我が家族の頭はキリストだということを信じて疑わないということ。私は信仰ということ、特にキリスト教信仰ということについてですね、いつも思うのですが、よくあの人は信仰なすねとか、まあイエス様には信仰の薄いものよってこう言ったりなさる、その信仰は厚いとか薄いとかっていうのはどういうことなんだろう。そしてみんな信仰が厚い、あるいは強いしっかりした信仰を持たなければっていうふうに思うんですが、私はそういう意識があると決していわゆる強い信仰にはならないんじゃないかなというふうに思います。なぜならばそういう意識は道徳的な信仰の意識です。もっとね、信仰を持ってるんだからこうできなくちゃとかね、 人にもっと喜んで、もう私はどうも好き嫌いが激しくてダメだって、イエス様は全ての人を愛しなさい、敵は愛しなさいって言うのに、どうも苦手な人に会うと逃げ出したくなるとか、極端にはジンマシンまで出てくるとかね、これじゃあクリスチャンの端にも置けないなとかっていうふうにして、従って私の信仰はダメっていうふうに結論するんですね。そういうね、道徳的信仰っていうのは良いと悪いがこうはっきり分かれているんです。しかし救われた者のあり方というのは何かというとね、良いと悪いがはっきり分かれているんじゃなくて、背中合わせで同居しているんです。信仰の弱い私と信仰の強い私が一緒にいる。だから大変罪の誘惑に弱い私と決して妥協しようとしない私が背中合わせでいるという、これを私がよくしょっちゅう申し上げる、あるがまま、ありのままっていうのはその人間の本性、人間の姿は本来どうしても表と裏があるんだということをして、表を向いたら片方反対側は裏になる、光に向いたら反対側は影になる、その両面があるというふうに受け止めないと、信仰は各あるべきであるという考え方にとらわれている限り、ずっと信仰そのもののコンプレックスで終わらなければ、そうじゃなくて、こんなものにもかかわらず、私なんかもいつもそう思ってる。どう物好きでかどうかわかんない、失礼な言い方ですが、あちらがお選びになって、で、お持ちくださるんだな、変わった方もいらっしゃるんだなっていう思い、そういう思いになってくると、いろんな弱さや欠点や怠慢にもかかわらず、なんかエコひいきしてくださってるような気がして仕方なくなってます。なんかいつもなんでこんなによくしてくださるんだろうなっていう思いになる。そういうあり方を表現したのが、キリストが私のうちに住んでおられるという表現だ。あるいはここの今日のことで言うと、二人は一体となっていう、ね、これは一つは結婚と教会っていうのが結びつけられているんですが、これは家庭ということにおいてもそうだ。すでに私たちはキリストと一体なの。教会に来てない家族のあの人もこの人にも、すでにキリストは一体になっておられるっていうね、そのことに対して本人がそうだっていうふうに自覚を持つかどうかはあちらが備えてくださいというふうに考えた方がいいと思うんですね。それを今のように善と悪で分けて考えると、うちの家族はしょうがない、私は一生懸命教会へ行ってるんだけれども、日曜日したらまだぐるぐる遅くまで寝てて、あとはパチンコに出るか、そうでなきゃゴルフか魚釣りだとかね、それでまあただぐるぐる出してしょうがないんですよっていう見方が、実はもう傲慢な見方。私はこの教会に来た時にも申し上げましたね、家族の救いのために祈りましょうという発想をやめましょう、それが傲慢なんです。私救われた人、家族救われてない人、それ自体でも家族から浮くんです。家族の方がずっと忍耐深い、 私たちの愛よりもっと深い愛で私たちを見守っててくれた。これは皮肉でも何でもなしに、奥さんが大変熱心に教会の奉仕をしていらして、決して教会には来ようとしないご主人というのは、私は会ってみたらクリスチャン以上にクリスチャンらしいやり方をして、はるかに広い見方をしてね、忍耐深くてね、優しくてね、皆さん方もそう思いませんか。もうなかなか教会来ないのは、教会来る必要ないんだからなんだなぐらいに思った方がいいんですね。それをね、なんか皮肉めいて、せめてね2回でもいいけども教会に礼拝出てくれるとね、なんて言うとあちらがしらけるんですよ、そういう信仰だからっていうふうに思うでしょうね。だからそんなこと一切もう心配いりません。私たちが捉えられて今礼拝に参加できているということは、もう家族もキリストのものになっている。もっとあえて言うならば、キリストは一番ダメなのからお選びになったんだ。だからね、偉そうにね、あなたたまには教会来なさいよなんていうね言い方は余計なことですね。余計浮くんです。むしろ結局だって一番ダメなのが先に捉えられる。でまあこれはほっといてもいいというのはずっとほっといておかないというふうになった方がいいんじゃないかと思いますね。今日のテキストでですね、ちょっと触れといた方がいいと思うのは、今日のテキストは一昔前までの結婚式の式文に入っていたんですが、今は教団の新しい式文の中には省かれているんです。これは私もね、十何年前ですけども、その古い式文使って、ちょうどその時は結婚式の式式をして、披露宴にも招かれ、披露宴にも出てたんですが、看護婦さんの お嫁さん看護婦さんだったんですね。看護婦さんのお友達がいっぱいいらして、でスピーチの中でですね、式で牧師さんは妻は夫に仕えるべきだと言いましたけども、私たちはそう思いませんよとかってね、互いが仕えなきゃいけないんですよっていうふうに言ってね、あれはこの言葉問題かなとかね、でその時はあこれは誤解されると思って、その後はまだ式文にあったものですから、そのまま使ってたんですが、使えるっていうことよりも、夫もキリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさいという、こっちの方が重たいんですよってこう一生懸命言い訳するような、キリストが教会を愛されたようにっていうのは、教会のために自分の命を与えたっていうことですとかって、この頃は苦しい説教してましたね、結婚式の時。だから今日から新郎誰それ君は誰それさんのために命を捨てますなんていうかなことを言って、なんか新郎が困った顔したりして、ね、それはやっぱりね、どちらが上でどちらが下とかっていうことじゃないんですね。しかしこのエフェソの信徒への手紙のこの箇所は、やはり当時の道徳訓がそのままずっと使われているんですね。ですからやっぱり私がいつも申し上げるように、聖書っていうのは歴史的に読まなければいけない、あるいは人の書いた神の言葉として読まなければいけない。ファンダメンタリスト、根本主義者という人たちは、書かれていることが全部神の言葉だっていうんだから、それを決してねじ曲げちゃいけないっていうふうに信じるんですが、それは私は書いた人にも著者にも失礼じゃないかというふうに思うんですね。これはその当時の道徳的な考え方、男尊女卑、それにしてはまだそれを脱却する可能性のある言葉が秘められているというふうに読んだ方がいい。それは28節に、そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。愛するっていうことは対等のことですね。しかも それはキリストが教会を愛されたように愛するということが必要だということが言われているけれども、基本的な考え方はやっぱり妻は夫に従うという立場が強かったんだというふうに思うんですね。ですからそちらに植えておかないで、私はこの箇所において大事なのは、家族は教会だよ、家族の頭はイエス・キリストなんだよということを言おうとしてるんだというところを受け止めるいいんじゃないかというふうに思いますね。普通家族というと血縁ですね、血のつながりで家族が成り立つというふうに思うんですが、信仰者においては血のつながりではなくてキリストが頭であるというふうに信じていることにおいて家族が成り立っているというふうに考えています。私は先週ある人のお葬式の式をいたしました。それは私がその紹介をしたして、そしてまあ結局死式もしたんですが、そのカップルのご主人が心筋梗塞で亡くなって、私と同い年なんですけど、しかしこの人は10年前にちょうど私が死式したんですが、その前の前ぐらい奥さんも失ったんですね。そしてビジネスマンとしてかなり大手の会社もいい働きをしている人ですが、ね、またどうしても進行を基盤にしてやり直したいので、いい人だったら紹介してくださいっていうこと、ちょうど、まあ、北海道時代から付き合っていた人で、またご主人を亡くした、ユニークな人なんですけども、ちょっと紹介をしたら示されたということで結婚したんですね。その彼女の方も不思議な人で、二人の息子がいるんですが、全部実の息子じゃない。そしてその二人の息子はそれぞれに母親が違う。だけどみんなちっちゃい時から育てて、海の親のとこ行きたかったら行っていいんだよっていうふうにしながら、結局その息子たちもその彼女を選んでたんですね。家族っていうのは血縁ではないっていうふうに言うと、すぐその家族を思い出した。ご本人がそう言ってたんですよ。うちの家族は不思議な家族、みんな血のつながりは誰もない、全部別々だけども、家族以上に家族だと思うよっていうことを言ってらっしゃいましたね。そして子供が小さい間は特に忠実に家庭で生きていてやる。で結局その二人の息子のうちの一人は牧師になって、そして再婚したそのご主人もまた50代で進学校の職をして牧師になったというところです。結局は道が開かれないで牧師にはならなかったのですが、亡くなられてまた大勢の人が集めて素晴らしい信仰の証のお葬式になりましたね。我々が血縁だけが家族だっていうことにとらわれててはいけない。本当は家族をつなぐものがキリストなのだっていう意識を失わないでいたいと思うのです。十七の明日っていう題の詩に、少し長いので端折りますけども、こんな詩があるんですね。まず明日、明日も目を覚まそう。誰が先に目を覚ましても他のものを皆起こすのだ。目がはっきりと覚めて気持ちも確かになったら、今まで寝ていたところは取り乱しているから、この山上の前、親子4人集まろう。富子、お前は幼児を抱いてそこにお座り。桃ちゃんは私のお膝へお手手をついて、いつものようにお顔を突っ伏すがいいよ。そこで私は聖書を取り、マタイ伝6章の主の祈りを読みますから、みんな一緒に祈る心になろう。この朝の務めを どうぞして楽しい真剣な務めとして続かせたい。飛ばしますね。私は勤めに出かけねばならない。まだ本当にしっくり心に合った仕事とは思わないが、とにかく自分にできる仕事であり、妻と子を養う糧も与えられる。大勢の子供を相手の仕事であながちに悪い仕事とも思われない。心を尽くせば少しは良いこともできるかもしれない。そして何より意義のあると思うことは、生徒たちはつまり隣人である。それゆえに私の心は生徒たちに向かっているとき大きな修練を経ているのだ。何よりも一人一人の少年をキリストその人の化身と思わねばならない。化身、姿を変えたものですね。キリストそのもの。そればかりではない、同僚も皆彼の化身と思わねばならない。括弧して自分の妻子もそうである。その気持ちで勤めの時間を過ごすのだ。その心がけが何より根本だ。絶えずあらゆるものにぬかづいていよう。この思いから存外嫌な思いも晴れていくだろう。進んでは自分もさらにさらに美しくなりうる望みが湧こう。これ一日のこと書いてますね。そして夜になると、私らは二人で、つまり奥様富子さんと子供の枕元で静かな祈りをしよう。桃子たちも目を開いていたら一緒にするのだ。本当に自分の心にいつも大きな花を持っていたいものだ。その花は他人を憎まなければ蝕まれはしない。他人を憎めばおのずとそこだけ腐れていく。この花を抱いて皆眠りにつこう。私たちに触れる人はすべてキリストの化身。キリストがそこにおられる。家族もキリスト。そして一人一人に対してへりくだった気持ちを持っている。信仰を持ってるからっていう優越感ではなくて、本当に信仰もないのに偉いなっていう風に受け止めていける。おのずと自分の出る言葉が祝福になるときに家族も心を開くことが起こるかもしれないし、それも決して急ぐ必要はないと思うんです。結論はあちらが、もうすでにキリストが捉えていてくださるんだという、そこから出発しましょう。そして私たちは意識過剰にもになるのでもなければ、コンプレックスになるのでもなくて、とにかく捉えられている事実に感謝して出発したいと思います。それをさらに感覚で確かめます。生産においてですね。そしてキリストが我が家に住んでいてくださることを確かめながら、すでにキリストのものとなった私と家族を感謝して出発したいと思います。お願いしましょう。お父上様、ありがとうございます。いつも傲慢な思いにとらわれるものをどうぞ自分に気づかせてへりくだらせてください。そしてどんなに感謝すべきことが多いかをいつも見出していくことができるようにお助けください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。